ギリスの30の食事なら、その時、イギリスは日本の技術大国並みなし代表的な日本料理。日本は技術大国と言われます。自然な都市に小さな国だったため、限られた素材を組み合わせることない状況でした。そこに日本の足を使って食事をするのが冷凍した結果、手先用になり、高度な技術に耐えるようになりました。小さなところにたくさんのものを用意するのに組み合わせたりするのが大変得意です。そういう環境であったため、技術に耐えるようになった日本人に見られています。特に精密機械ではその手腕が存分に発揮されています。パナソニックやソニーなどの大企業が世界進出していますが、日本人の持つ技術がその時間になっています。さて、技術力の手腕が発揮されているのは精密機械ではありません。高い技術によって世界進出を果たした日本料理があります。それがイギリス人です。手先の業者とイギリス人何の関係があるのかと思いますが、関係あるのです。今やイギリスは SUSHI という日本語がそのまま通じてしまうことを世界中で認知されています。お寿司が世界進出したのも日本人の技術の高さが根底にあります。寿司職人は一人前になるまでに大変な時間がかかります。ご飯の書き方を覚えるまでに3年、握り方を覚えるまでに8年、一人前の技術職人として認められるまで10年と言われます。ご飯に刺身を乗せるだけだと思います。しかしそうではないのです。普段は何々な技術や努力が隠れています。寿司屋のご飯はただ覚えやすいと思いませんか。それは中にはご飯の一つ一つがしっかり整っている証拠です。ご飯粒を見ると一つずつが綺麗な形で整っています。また、ネタの量は岩だと思いませんか。今回肉は切った瞬間から3回始まりつつ岩していきます。特に魚はもともと栄養の中で生きている動物ですが、潜んでいるとはというような感想と3回の質に転職します。逆に岩からはできたらいいというような良い証拠です。といったための魚を使って切った瞬間に新鮮なご飯の上に乗せ、素早く提供する。手先の企業は日本人が最も得意とすることです。だからこそ、イギリスは取り入れて美味しいのです。イギリス人は世界進出を果たしたのも日本人の高い技術力が品質の高い食事に現れた結果なのです。イギリスの方が高い技術に気づく。イギリスの30の食事なら、その2、シアンに向かうのは舞台に行くと同じだ。私はシアンに行くとき緊張します。ワクワクしながらも舞台を見に行くときはワクワクするのですが、身は緊張感があります。公演が始まればステージの上で役者が素晴らしい役を演じて、身の感動を与えます。試合もこれと同じです。試合に向かうときもワクワクの中に身は緊張感があります。ベテラン職人による職人技を鑑賞しながら、美味しいイギリス食を食べます。一流の味わいで食べた人を感動させるのです。感動させる時間が少し異なるだけで本質は同じです。特に少し狭い本格的試合で食事をするときに大変力が高まります。舞台を見に行くときチケットは少し高いですが、感動するからです。試合も少し高いですが、感動します。感動の料金と覚えがいいのです。試合に行くときは舞台に積もりで参りましょう。職人技を鑑賞し、芸術の職に感動するために行くのです。舞台を見に行く気持ちで試合に向かう。イギリスの30の食事なら、その3、なぜ試合のベテラン職人には何度も人が多いのか。右肩が悪い。さっきも言ったよ。何度言われるんだ。私はこれまで店内で喧嘩をしているのを見たことがあります。客同士の喧嘩ではありません。電子が未来に対して起こっているのです。これまで何度か目撃しましたが、決まってその場所はシアンでした。私の経験ではありますが、シアンは何度でこいこい電子が多いと感じます。それは本気になっている証拠です。日本人は技術に対して恋しの部分があります。技術に対する思いも何々なるものです。もちろん全ての日本人に言えるわけではありませんが、そういう傾向が強いと感じます。シアンでは電子の声が聞こえることがあります。技術に対して遠慮しない本気になっている姿が見られるのです。今回は客の前ではそういうことを忘れてはないのですが、よほど手が悪かったのでしょうか。珍しい光景でしたが、職人の裏側を曖昧に出しました。本気になってイギリスを作ろうとする職人であって思いました。作る人が声で熱心になっているのだから、食べるものが必要だと。全体的にイギリスは作る側の熱心になっているのに、食べる側の学びが気がします。本気になって作っているのですが、食べる側も本気になってもらいたい。気分が良さないためのものは当然ですが、作った人の技術や努力に報いるためのものが必要です。今回、一心について書こうと思った最大のきっかけです。作った人の技術や努力に報いるためのものを学ぶ。イギリスの30の食事なら、その4、医者の食事である。これがイギリスの生き方の損。イギリスは医者の食事であるような損です。チリチリ食べるものではありません。チリチリ食べるとご飯が崩れたり乾燥したりしてしまうからです。職人は少しでも鮮度の高いイギリスを提供するために手際よく素早く握ってください。その内容に少しでも報いるため、食べる側も食事であるささやかな言葉ですが、職人が喜んでもらえるに違いません。イギリスの医者は基本的に一口で食べる。イギリスの30の食事なら、その後、ネタとご飯を別々に食べない。時々、シーンネタとご飯を別々に食べる人を見かけます。食べるとはいえ、別々に食べるのはよくありません。それをしてしまうと、イギリスではなくなります。単なる刺身とご飯です。職人が男性声で立体にありません。イギリスは一口で食べるのがいいです。いざ、朝食の人とはいえ、ネタとご飯は一緒に食べるようにしましょう。どうしても一口で収まりきらない人は、あらかじめご飯の半分にしておくと食べやすくなるはずです。シーンネタとご飯は一緒に食べるようにする。イギリスの30の食事なら、その後、イギリスが一口で食べない人の対象。イギリスは一口で食べるのが正式なものです。ただし、これはあくまでできればという話でありそうです。あんまり大きく口を開かず一口で食べられない人もいるでしょう。やはり一口で食べるのは難しい人もいるでしょう。また、高級な試合では医者の値段を大きく一口では言いきれないこともあります。この場合、どうすればいいのでしょうか。一口で食べられる別の方法が数あります。方法1、握ってもらうときご飯の少なめでお願いします。握ってもらうときご飯の量を少なくしてほしいとお願いしましょう。マナー違反ではありませんが、堂々とお願いして問題ありません。対策2、ご飯の半分に割る。一口で食べられないなら、右口を半分に割るしかありません。ネタを割ろうと思っても箸や手を使って簡単に割れませんから、ご飯を割るようにします。半分に残ったご飯の値段で済むようにすれば一口に収まるはずです。残った半分の方が後からイギリスの醤油を見つけるときどうしていますか。ご飯の分も小皿の醤油につけて食べればいいと思いますが、実はマナーとして正式な姿があります。醤油をひっくり返し、一旦醤油をする。これが正式な姿です。イギリス醤油をひっくり返すなんて、真の醤油の姿ですね。なぜこのようにするのでしょうか。実際にやってみるとわかります。もし真摯に醤油を捨てた場合を想像してみましょう。ご飯に醤油を捨てるとご飯粒が起きやすくなってしまうのです。ご飯粒が混ざった醤油の小皿はお世辞にも見られないとは言いませんね。これを防ぐために醤油を捨てるときは醤油逆さにして、一旦醤油がするようにしているのです。不自然と思えるマナーの意味は必ず合理的な理由があるのです。醤油を捨てるときは醤油逆さにして、一旦醤油を捨てる。イギリスの30の食事なら、その時、真の時間の時、あなたがどう醤油を捨てますか。通常のイギリスは醤油を捨てるときに逆さにして、醤油を捨てます。ご飯に醤油を捨てるということを防ぐためです。しかし、これはまだできないものもあります。軍艦巻きです。例えば、軍艦巻きの場合、逆さにすると中身が落ちてしまいますね。だからとはいえ、ご飯にそのまま醤油を捨てるとご飯粒が落ちてしまう。どうすればいいのでしょうか。こういうときに活躍するのが生姜です。生姜というのは、普通は口の中をすっきりするために食べるものと思いますが、ここで意外な活躍をします。生姜に醤油を捨てた後、軍艦巻きの上に捨てればいいのです。生姜に醤油を捨てるのに抵抗を持つかもしれませんが、7回間ではありません。しかし、醤油と生姜は味が混ざりやすいので、生姜の味わいを壊すこともないのです。場合によっては、生姜を軍艦巻きに乗せて一緒に食べるのもいいでしょう。こうすれば、ご飯の落とすこともなく、上品に醤油を捨てることができます。ただし、これはあくまでも美しい食べ方を意識した場合です。そもそも軍艦巻きは、やたら発展した準備的な食べ物ですが、軽く握り寿司の30の食事なら、その9、握り寿司を食べるか、箸で食べるか、そういう問題が、手で食べるか、箸で食べるか、握り寿司の食べ方に迷ったことはありませんか。基本的には手で食べるのが良いことされています。職人は握る際、ご飯の握り方や形も良くなっています。箸を使って食べてしまうと、形が崩れやすいため、基本的には直接手で食べます。特に職人の前で握ってくれる感覚の場合は、できるだけ手で食べることがいいでしょう。しかし、誰もが手で食べることの抵抗になる人もいるでしょう。そういう人は箸を使って食べても、マナー違反ではありません。これは、これで手が酔えないための美しい食べ方の一つです。現在、握り寿司は手で食べても、箸で食べても、どちらでも良いとされています。どちらでもいいというような正解です。むしろ、気をつけたいのは、生姜を食べることです。握り寿司を食べるときは、手でも箸でもいいのですが、生姜を食べるときは、必ず箸を使うのがマナーです。手で直接食べていると、そのまま操縦、一貫ずつ注文できるようにしてもらう。視野で握り寿司を注文するとき、二貫ずつが一般的です。二貫といえば少ないように感じますが、人によります。例えば、幼い子供、小食の女性、年配者などです。たくさん食べられない人もいます。こうした人は二貫ずつより一貫ずつの方が嬉しく感じます。量が多すぎると食べ残してしまうこともあります。実は、お店によって一貫ずつ注文できるところもあります。必ずしも全てお店でできるわけではありませんが、一貫ずつ握ってくれる視野は多いと感じます。前もって店員に尋ねてみるでしょう。食べ残しないようにするのがマナーです。一貫ずつ握り寿司を楽しみたい人は前もって店員に尋ねてみる。握り寿司の30の食事なら、操縦時、 1単ずつ注文できるということは、話を楽しめるということ。シアで握り寿司を注文するとき、2単ずつが一般的ですが、1単ずつ握ってくれるところもあります。少々の人が注文するものと思います。しかし、他にも楽しみ方があります。原宿、握り寿司を楽しみたいです。2単ずつなら、すぐお腹がいっぱいになり、限られた種類しか楽しめません。しかし、1単ずつなら、様々な種類を私を楽しめるようになります。私はよく1単ずつ頼みます。原宿を楽しむのが好きなタイプです。メニューに並んでいるネタの全種類を食事ず、楽しみ、素材、味の違いなどを楽しんでいます。そういう楽しみ方もあるということです。原宿握り寿司を楽しみたい人も嬉しいサービスなのです。原宿握り寿司を楽しみたい人は1単ずつ食べる。握り寿司の30の食事なら、その時に、握ってもらった寿司は出てきた瞬間にある。通りは職人が握って、何を用意した瞬間に取って食べ始めます。3秒止まりません。それもすべて一口です。なぜそんなに急ぐように食べるのかというと、死の美味しさを存分に味わうためです。何より職人の技術の積み重ねに向いているためです。どうせ人の会話の前に、なぜか握り寿司に直していませんか。食べ方は人それぞれでゆっくり食べるのもいいですが、できなかった握り寿司をそのままにしておくのは進められません。握り寿司は握り始めた瞬間から感想と参加が始まり転職します。時間が経つにつれて、ネタの鮮度が失われて美味しさも反映します。それを防ぐために職人はさっと握り寿司に職人は何年も練習を積み重ねているのです。寿司職人になるには10年かかると言われます。その手腕が発揮したとしても、なかなか食べてくれないのでは意味がありません。従って、できなかった握り寿司をそのままにしておくのは良くないのです。職人の心に向けるようにできなかったらすぐ食べるのがならです。どういうように3秒以内とはいけませんが、できるだけ早めに食べようということが大切なのです。出された握り寿司は出されたらすぐ食べる。握り寿司の30の食事なら、その13、早い安い新鮮でしかもうまい。回転寿司は最高の加速度店だ。加速度というのはどのようなイメージを持っていますか。一般的には栄養が低くて、カロリーが高く、体に悪いというイメージがあるではないでしょうか。事実、加速度店の大半は声が高くなります。しかし、中には当てはまらないケースもあります。その一つが視野です。改めて考えてみると、視野も加速度店です。特に回転寿司は最高感もありますが、比較的言い張りやすいはずです。店内に入る前にはすでに通用しているネタがあります。手頃なネタを選べば低い予算でもそれなりに食べられるのです。さっと席について、さっとネタを取り一口で食べて、さっと会計を済ませる。その時には5分で食事を終えることもできます。さらにはタンパク質をはじめ多くの栄養価も増すんです。一般的な加速度店の中でも群を抜いて早い安い新鮮でしかもうまいのです。回転寿司はまさに最高の加速度店なのです。少しお腹が空いたなと思ったら回転寿司に入れる。握り寿司の30の食事なら、その14、魚の匂いは嘘をつかない。私は視野で寿司を食べる前美味しいかどうか判断できます。難しいことではありません。店内の匂いで分かります。視野の扉を開けた瞬間、魚の新国の匂いが感じられるはずです。魚は専門の店ですから当然です。魚料理を経験したことがあると思うのですが、魚の生臭い匂いはなかなか取れません。洋服に近づくと洗濯してもなかなか取れないように魚の持ち帰りの匂いはするのでなかなか落ちる匂いではないのです。魚を専門に扱う視野なら魚の匂いが多少なりとも店内にするものです。しかし問題は匂いの質です。大きく2種類あります。新鮮な魚の匂いと腐ったような魚の匂いです。店内の魚の匂いが新鮮な食べ前から美味しいであることが直感できます。新鮮な魚の匂いはきれいに掃除が行き届いている証拠です。店内の隅から隅から定期的な掃除が行われていることがわかります。そうした作業ができる人は当然入り口に立てているものです。見なくても匂いが証明しています。場合によってはもはや魚の匂いがしない店があります。そういう店は間違いなく本物です。一方、魚の腐ったような匂いが新鮮もあります。掃除の手を入れたり、隅まで掃除が行き届いていなかったり、その手前の足りない店は塩入れる際にも現れます。技術が光ったり、手を入れたりなど、どこか入りが足りないのです。腐った魚の匂いが新鮮というのは、このような店内が入りできない店です。そういう店は入り口の出前を想像できるのです。シアの扉を開けた瞬間の匂いの違いに気づく。入り口の30の食事なら、その15、バサの刺激を抑えたいときの技。ヒーヒーヒーヒー、口に入れると全身から汗が引そうです、バサンです。刺激を少し加えるつもりで少量のわさびを捨てたつもりですが、捨ててしまうことがあります。やはり人間ですから、ぷっくりするときがあります。わさびといっても、センサーなんですで少量であるに関わらず、刺激が強いものがあるのです。お腹の刺激が強くて、自然と涙が出てしまいますね。しばらくすれば収まりますが、実はすぐ抑える裏技があります。少量をかけてください。少量の風はバサンの刺激を中和する働きがあります。刺激は刺激で対応です。少量の風がバサンの刺激を抑えているのです。バサンがきついて涙が止まらないときは、少量をかける。握り寿司の30の食事なら、その記録、回転寿司で新鮮な寿司を見分けること。回転寿司が大変一般的になりました。しやすく成り立った寿司の小さくて大効果になります。そのためお客さんが好きなネタを選んでいくことがしやすい。くるくる様々なネタの場合合計は不審な工程ですね。人間は食べているものに反応しやすい本能があります。美味しい握り寿司がくるくる回っているとつい見てしまいますし、見ているとなおさら食欲が誘われます。食べる側にとっても、店舗にやすく、店側にとっても売り上げを伸ばしやすい。単純なシステムですが、経営的な観点であれば、画期的です。そうした層との利点があったため、登場していないかというのが一瞬に見えられました。私がアメリカに留学していたことも、ロサンゼルスでシアというのは回転寿司ということを一般的でした。いいことだと思える回転寿司ですが、直接点であります。品質の落ちやすいという点です。回転寿司のシステムの登場を注文してから見るのではなく、改めて見ておきます。時間が経つと乾燥しやすくなったり、酸化が進みやすくなったりしてしまい、鮮度が落ちやすいのです。回っているネタの中には、見た表面のじっくり見てみましょう。新鮮な肉は水分が豊富に含まれていますから、表面の光を反射します。つまり表面の光を反射しているものというのは新鮮というわけです。逆に反射の匂いというのは乾燥が進んでいる証拠です。単純な見分け方ですが、誰でもすぐできることです。表面の光を反射しているネタを選ぶ。握り寿司の30の食事なら、その10なら、回転寿司で調べた値が残っていないことの対象と。回転寿司はタイミングによって調べたネタが回っていくことがあります。作ってからしばらく時間が経ってしまうと水分が蒸発して、要は変色し、ネタの品質が落ちてしまいます。これは素人の目でもはっきり分かることです。握り寿司の良い一つは鮮度です。しかし、回転寿司の場合は通用するため鮮度が高い値を維持していくと言ってくれています。室内温度や湿度も良いますが、一般的に言ってから30分が限界となります。厳しい時間による客の少ない時間帯だとタイミングが悪いと乾燥したネタが入るということがあります。タイミングが悪かったら、しかし、悲観する必要はありません。実はこういう時、板前さんに注文すれば、握りたての寿司を握ってくれます。作り置きしているネタに気をつけず、別に注文するのは失礼ではないか。両親のための声が聞こえてきそうですね。しかし、深く考えする必要はありません。板前としては、やはりできるだけ新鮮で美味しいネタをお客さんに提供したいと考えています。逆に乾燥したネタを無理に食べるのは、板前としても心苦しいものです。新鮮なネタを食べたいお客さんには、別途握りたての注文を受け付けているのです。お客さんのことを考えているためのことを、今ともに心苦しくしてくれることでしょう。廃棄されるネタは確かにもったいないのですが、お客さんが満足してくれれば、いい感になってくれます。良い評判な人ならさらに客数は伸びに違いません。そこで元は十分取れるのです。回転寿司で握りたての食べたいときは、板前さんにお願いです。握り寿司の30の食事なら、その時、回転寿司で取った皿を上に戻すのはマナー違反。回転寿司で欲しいネタの皿をキープするためにいくつか取っているお客さんがいます。そのまま食べるのかと思ったら、しばらくしてまた麺に戻してしまうのです。これは重大なマナー違反です。以上、麺取ったものは責任を持って食べるのがルールです。回転寿司は開口感が溢れる雰囲気があるためか、そういうお客さんの時々見かけることがあります。ネタの乾燥が進んでしまうことは当然のこと。しかも、以上、取った皿は会話の時に具体的なネタの上に乗ってしまいます。ネタの鮮度がどうという問題ではありません。不潔なのです。誰もそうしたネタを食べたいとは思いません。取る前には責任を持って食べられるものだと考えてから取るようにしましょう。回転寿司で最も気をつけたいマナーです。取った皿は責任を持って食べる。握り寿司の30の食事マナー。その19、深い寿司の自慢と気分の良い寿司の自慢の違いは、視野で新鮮な寿司を知らせてしまいます。しと一言で言っても、魚の種類、魚の匂いなど、ご飯の匂いなど、奥が深いものです。握り寿司に関して少し知識を得た場合の人は、自分の奥な知識を認めてもらいたいために、うんちを話し始めるのです。この知識の知らせには2種類あります。深い寿司の自慢と、気分の良い知識の自慢です。深い寿司の自慢の場合、単なるうんちくらいならまだいいのです。しかし、何かを制することで知識の大きさを理解するのはよくありません。例えば、ネタが悪くても直接声に出しているのはマナー違反です。食べている最中に乾燥している、ネタが悪いなど、知恵のことを聞かせると食事の美味しさが損なわれます。こうした知らせからは、食事の際に限らず、普段の生活においても注意するのがマナーです。気分の良い知識の自慢の場合、すべての知らせがマナー違反だというと、そうではありません。気分の良い知識の自慢の場合があります。これなら知らせです。これことは職人の同席者も明らかにされます。いい油が乗っているね。すごい。表面が開き上がっている。これは新鮮なネタで、知識の同士を見ることは聞いて気持ちいいものです。職人としても、通夜がありますし、同席者も勉強になりますし、店内の雰囲気も悪くなります。どうせ知識を知らせなら、悪口ではなく、こういうことです。事実、通夜のうちの中には知らなかった内容や勉強になる話もあります。それを聞くことで、そうだったのか。 なるほどと思ってより味わいやすくなることがあるのです。世界観が将来今まで感じられなかった味わいが感じられるようになるのではないでしょうか。どうせ、どういうのを供養するならこういうことです。甘い黒い内容はいけませんが、TPO を集めながらこれなら気持ちよく知識を知らせます。どうせ知識を知らせならこれなら知らせます。右寿司の30の食事なら、その20、むやみ行くと言い方すお客さんは滑稽に見える。視野で合わされている言葉に耳を傾けると、真意の安堵を聞くことがあります。紫をください。お会いそう、おえない。あらにください。聞きられない言葉ですね。こうした言葉のことを不調と言います。いわゆる職人の間で合わされない言葉。どの業界でもその業界内でも使うことの言葉遣いがありますが、まさにそうです。紫は醤油のこと。お会いそうは男女のこと。あらにはお茶のことです。なぜわざわざ言葉を変えるのでしょうか。面白く表現を変えている理由もありますが、本来の目的は職人同士の会話の内容をお客さんに伝えたくないからです。職人同士の間で交わされる会話の中にはお客さんの耳に入れている内容もあります。今すぐお客様にお茶を出しなさい、お醤油を出しなさい、お誕生をしなさいと大声で言われるとお客さんは驚きますね。そのため会話のキーワードになる字をわざとぶかすことでお客さんに耳が分からないようにしているのです。しかし、いくら僕がしているとはいえ、常連客は気づくことがあります。こうした人の耳を揃った人の中には、私を演じようとむやみに伝えられてしまいます。これはあまり良いものとは言いません。知ったらの視点を取らないと一転して滑稽に見えるでしょう。お客さんが再生してしまうと、僕がしている意味がなってしまうからです。あくまで職人同士が使うことであって、お客さんが使うことではありません。職人が使うことは使わないものなんです。皆さん、あまり、お会いそうとは言わず、お醤油をください、お茶をください、お誕生をお願いします。という言葉を使うようにしましょう。ふとは使わず、当たり前の表現を使う。右寿司の30の食事なら、その11、職人はお客さんからの美味しいねということのために、長年の修行を積み重ねている。職人は一人前なので、10年の時間をかけています。考えてみましょう。視野で一番喜ばれることは何でしょうか。やはり美味しいねということにつきます。魚の種類や花の色がいいといったり、豊かな新鮮といったりなど知識を含めたことが多いです。ですが、シンプルに美味しいと言えばいいのです。このことを聞かれに何年も新しい修行を積み重ねています。それが職人にとって最も嬉しいことであり、同席者の会話も弾みやすくなるのです。修行に対する上はお金ではありません。喜びであり、気持ちなのです。お客さんが笑顔になって美味しいと褒めてくれると、その瞬間、常年の修行の苦しみは報われます。頑張ってきた甲斐があったなと思うのです。美味しかったですという言葉をかける。右寿司の30の食事なら、その12、高級右寿司は話を見たいものがある。18歳の頃、家族旅行で北海道に行った時のことです。たまたま宿泊していたような話を聞きました。普段なら高い、贅沢なんで、そのまま話は終わってしまうのですが、その時は特それは今でも覚えている状況でした。今で安物の水寿司だったのですが、いきなり何十倍もする値段の高級水寿司です。頼む顔が素晴らしいに案内されました。登場者は大きな皿の上に立った今の水寿司です。それほど高級な水寿司を食べるのは生まれて初めてでした。食べるのもったいないので、食べる前に深呼吸をしました。写真を撮ってから食べました。これは衝撃でした。うまかったのです。その期間、全員の高級水寿司は値段が大きくて、ご飯が安全に隠れています。しかも、油の匂いが優しく、見た目のインドに18歳の私ですが、すぐバラったことです。それからというものを私はよくお笑いをします。普段から高級な水寿司を味わうのは難しいですが、話のネタとして以上いいのではないでしょうか。現に今、新たな話ができるネタになっています。高級水寿司の値段には、使用料金、取られている話のネタの料金も含まれているようではないのです。今後、将来にわたって友人との話のネタも知らせます。そう考えると、高級水寿司は高いとは言えないのです。話のネタを作りに高級試合へ食べに行く。右寿司の30の食事なら、その13、どこかでは店が悪い。一昔前、卵でその店が悪いと言われていた時期がありました。昔、卵は店の独自で作っていました。また、卵は頻繁に作るネタでもあります。当時は最も頻繁に作る卵の内容を見ることで、職人の良い仕事を見ようとしていたのです。しかし、現在、この法則は通じなくなりつつあります。卵はデパートで買ってきているものが多く、また、未来やアルバイトが作っていることも多いからです。では、当時はどこで店の良い仕事を始めるのか。今は、当時その店が悪いと言われ始めました。当時は、私自身は言われます。当時は、値段の高いので、儲かりやすいのではないかと思いますが、そうとは言い切れません。現在、高級な印象がある、注文する人も少なく、採算が取りにくいのです。元々これは良いそうです。私の方が圧倒的に多いのは一般的です。私ならどう考えればいいと思いますが、視野の看板を変えていただかないと、どう考えればいいません。どの視野も変えられると。しかし、メニューは並べていただけないと。事実、どの品質は視野によって差が大きいのが特徴です。店の経営学者は品質の低いものを選びますが、高級店は味を高く最高級のことを出します。当時は、プロを食べます。私になりましたように、どれだけ舌を入れているか。このことで、その店の興味を見ようとするのです。上手のことを使っていれば、味方のお客さんに満足してもらいたい興味が伝わってくるのです。どの辺りは、上手の味なのです。当時は、店の興味を感じる。右寿司の30の食事なら、その14、初めて昔試合で、いきなり簡単に座るのは危険。視野は、独特の客が来るというのは慣れていることが少なくありません。回転寿司は、ここまで視野は一般的にじゃない。しかも、店内に独特の視野とベテラン職人の興味が雰囲気に変わりやすいんではありません。店の雰囲気を感じていると、ベテラン職人と会話を交わしているようです。ベテラン職人の人間性が雰囲気になります。そんな職人が見ることが最も見やすいだと初めて昔試合で単に単価席をやろうと考えることがあります。もちろん、店員が案内されたり、こんな状況であったりすれば別ですが、視野の場合、積極的に座るものではありません。当夜、常連客が座る専用席になっている場合があるからです。単価席はベテラン職人との距離が最も近い席です。そこは視野の中でも特別席、正義です。ベテラン職人と常連客が座り、職人との会話を楽しむ席になっていることがあります。すべての視野の層は変わりませんが、奥で常連の本人が事実上暗黙の了解になっている場合があるのです。初めて昔試合ならいきなり単価席に座るより、まずテーブル席や座敷がおすすめです。店内の雰囲気を確認したり、何度か取って、何かにしてから単価席に座るといいでしょう。初めて入る視野はテーブル席や座敷に座って雰囲気をつかむ。右寿司の30の食事なら、その15、視野で慣れをしない。視野で慣れは禁物です。お金を払っているなら慣れしてもいいだろうと思います。無理に急いで食事をする必要はありませんが、食事が終わってから注文もせずに話を続け、いつまでも居座るのはよくありません。他のお客さんがいたりづらくなります。視野は回転率が重要です。一般的な飲食店でも客の回転率は重要ですが、視野はさらに重要です。食事の中心となる魚は生のであり、賞味期限が短いからです。冷凍すればある程度保存できるとはいえ、危険になります。その期限までに消費しないと、その魚は廃棄されることになります。できるだけたくさんのお客さんに入ってもらい、できるだけ早くネタを消費しなければいけません。すぐ帰ってしまうのは失礼ではないかと思う必要はありません。高級店の時、一般的な視野はさっと食べればさっと立ち去るのが基本です。酒を含まないなら1時間30分までやりたいです。酒を飲む場合でも、なら慣れしすぎずせいぜい2時間くらいが上限です。酒に入ると慣れしなしですが、要注意です。もちろん、店が飲んでいればその店の配慮を入れることはせずに、良いお客さんになるためにも、なら慣れはしないようにしましょう。慣れはせずに1時間30分までお休みする。右寿司の30の食事なら、その16、当夜は食のございまして、ご際の醤油の入れ方はなかなか食の性格が反映されやすいものです。あなたはご際に醤油をどのくらい入れますか。最初に醤油を小皿いっぱいに入れてしまいます。たっぷり入れておけば後から何度も継ぎ足せなくなります。しかし、小皿いっぱいに醤油を入れると別に醤油を捨てすぎやすくなる。醤油は醤油よりも味が濃いものです。捨てすぎてしまうと、せっかくのネタの味が出てしまうのです。何より醤油が余ります。残すというのは上品ではありません。目安は少なめです。醤油は捨てすぎるくらいなら少なすぎる方がマシです。醤油の本来の目的は魚の長さを消すことです。大量に必要とするものではありません。大量ではまたその時追加すればいいのです。食事が終わった時、ちょうど小皿の醤油が一定の数きれいになるようにしましょう。その微妙な差点になる気持ちが通なのです。食事が終わった時、小皿の醤油も上手になるように変えず。右寿司の30の食事なら、その17、塩魚の味を存分に味わいたければ醤油は不要です。醤油の本来の目的は魚の生臭さを消すためのものです。人によっては魚の毒の生臭さになるという人もいます。確かに生臭さが気になる魚もありますが、醤油をすると美味しくいただけるようになります。醤油はいくつかの香りの成分があり、生臭さの臭みを消す香辛料のような働きを持っています。ただし、醤油は魚の生臭さを消す作用があるということはありません。生臭さを消すには別ですが、味わいが強すぎて魚の味わいまで追い立ちしてしまう場合もあるのです。右寿司を食べるときは醤油を捨てると優先入荷が持っていないでしょうか。醤油を捨てなければいけない理由はありません。むしろ魚本来の味わいを楽しみたければ、やはりいつもまだ一番。一度塩醤油なしで食べてみましょう。魚本来の味わいが楽しめます。それでは生臭いや、実はそうとも考えないのです。生臭いというのは魚を食べて近く時間がかかっているからです。とりたての新鮮な魚を使っていればほとんど生臭さありません。また、ベテラン職人の上に入れば実はほとんど魚の生臭さは消えます。ベテラン職人の実力を発揮する瞬間です。魚の調理が全てるため生臭さまで取ってしまう技術があるのです。魚の本来の味を楽しむときはあえて醤油を捨てずに食べる。右寿司の30の食事なら、 その28、握り寿司をより美味しく食べられる順番。ネタといっても様々です。握り寿司の食べる順番に正式なルールはありません。実は一般的に美味しく食べやすい順番というのがあります。有名な順番でありすでにご存知かもしれませんね。今一度ここでおさらいしましょう。美味しく食べやすい順番。白身と白身の頭を食べていたのを給与の巻。なぜこの順番がいいのか少し詳しく解説します。やはりいきなり味が濃いものや頭が乗ったものは後に続いて食べると味が感じられにくくなります。したがって一般的には頭が甘いのっていないタンパクが白身から食べられるのが意図されています。次第に頭が乗った頭へと移動します。頭が乗ったものを食べ終わりは次にいかに頭が乗った味が薄いものから食べ始め、次第に味が濃いなどへと移動します。最後はさっぱりした給与の旨味で締めるという流れです。この流れを終えることにはそれらに旨味も膨らんでいることでしょう。ただしこれはあくまでおすすめのルールです。一番美味しく食べたのはその時の旨の状態や気分に任せ食べられたら順に食べれば OK です。やはりそれが一番です。ただしもし食べる順に答えがなければこうしたルールを参考にしながら食べるのも良いかと思います。美味しく食べる順番の一つとして参考にしてみましょう。美味しく食べやすい順番を参考にする。握り寿司の30の食事なら、その19、ちらし寿司は握り寿司は食べ方が少し異なる。握り寿司とちらし寿司、どちらも新鮮な魚とご飯を使っていますが食べ方は少し異なります。ちらし寿司の場合も握り寿司のようにご飯とネタを一緒に入れようとするとも用意はいけません。ご飯とネタを一緒に食べようと醤油につけるとご飯が落ちてしまいます。一方、ちらし寿司の上に醤油をつけて食べるのはマナー違反です。ではどうやって食べればいいのでしょうか。この場合、ネタご飯を食べてからネタではなく、ネタを食べてからご飯がポイントです。いかのように醤油に親しみにくいものは、ネタや生姜に醤油を差していかにつけます。ちらし寿司は持ち上げて食べたくなりますが、こういったマナーからの正式なマナーです。また、いかに真ん中から食べると、こっかりのアイテムにするなので、差し上げていくのが上品です。ちらし寿司は、ネタに醤油を差してから、ご飯を食べる。握り寿司の30の食事なら、その30、寿司屋の方と香水は作品通りの料理を変わらない。握り寿司は食品の芸術作品です。何十年も私、料理を積んだ職人の作品です。寿司屋ではあらかじめ控えておきたいことがあります。午前の内容ですが、西洋料理や中華料理を長い間になりやすいため、あらかで保証しています。高難な視野はもちろんのこと、食べ、カジュアルなところでも食事中の方は絶対に厳禁です。食事の場で危険になるのは、あらゆる食事の際に共通するものですが、特に視野の方は絶対厳禁です。どんなに鮮度のいい魚を使い、これだけ食品の腕が良くても、一本の方でダメになります。僕一部の例外を除いて視野の普通はできません。できるところがあるとすれば、その視野の品質は良くなった方がいいでしょう。視野で控えたいポイント2、香水。控えたいのは、あらかだけではありません。問題点になりにくいのですが、香水も良いです。香水がいいではないかと思うかもしれません。しかし、視野は特に厳しいベテラン職人になり、あらゆる最大がやってきたりします。しかも、視野といえば一般的に店内が狭い。このから香水でも周りの人の影響があります。自分が思っている以上に悪影響は大きく考えた方がいいでしょう。物理香水は言うでもありませんが、この香水も視野では控える方がベタです。視野の方と香水は控えるようにする。握り寿司の30の食事なら、まとめ、その1、握り寿司の裏に隠れた技術に気づく。その2、舞台を見に気持ちで視野に向かう。その3、作った人の技術や努力に向けるためのマナーを学ぶ。その4、握り寿司の時間は基本的に一口で食べる。その5、視野の裏と判断は一緒に食べるようにする。その6、握ってもらうときご飯の少なめの人数が半分に分ける。その7、醤油をつけるときは上下逆さにして、ネタに醤油をつける。その8、軍艦巻きは生姜を使って醤油をつける。その9、握り寿司はできるだけ手で食べる。その10、一貫ずつ握り寿司を楽しみたい人は前もって店員に尋ねてみる。その11、肌職握り寿司を楽しみたい人は一貫ずつ食べる。その12、出された握り寿司は出された姿で食べる。その13、少し分かりやすいかなと思ったら回転寿司に入れ食べる。その14、視野の裏を開けた瞬間のような違いに気づく。その15、わさびが行き過ぎて涙が止まらないときは生姜を食べる。その16、表面な光で反射しているネタを選ぶ。その17、回転寿司で右肩が高いときは板前さんにお願いする。その18、取った皿は責任を持って食べる。その19、どうせ寿司を減らすなら骨なら減らす。その20、沸騰は使わず当たり前の表現を使う。その21、美味しかったですということがわかる。その22、話のネタを作りに高級寿司屋へ食べに行く。その13、プロを食べて店の興味を感じる。その14、初めて帰る寿司屋はテーブル席や座敷に座って雰囲気をつかむ。その15、並ばせずに1時間30分までお休みする。その16、食事が終わったときに小皿の醤油も届かないように加減する。その17、魚本来の味を楽しむときはあえて醤油を捨てずに食べる。その18、美味しく食べやすい順番を参考にする。その19、ちらし寿司はベタに醤油を捨てて口に入れてからご飯を食べる。その30、視野でもたことをするは控えるようにする。